声の広報、広報立林。作成は立林音訳朗読の会です。立林音訳朗読の会では、視覚障害者の方々に、広報立林、市議会だより、社協だよりの3紙の全文、他に会作成の情報誌、視覚障害者の方からの依頼文などを録音し、CD を作成しています。この声の広報は録音の中の一部分です。全文を録音したものは、視覚障害による障害者手帳をお持ちの方には、デイジー図書にして無料で郵送します。一般の方へは、立林市立図書館、または立林市社会福祉協議会で広報 CD のみ貸し出ししています。ぜひご利用ください。デイジー図書の利用申し込みは、立林市総合福祉センター内社会福祉協議会、電話02-7675-7111です。立林音訳朗読の会に関しての問い合わせも、同じく02-7675-7111です。
お知らせです。ゴールデンウィーク、ゴミの収集と持ち込みについて、ゴミの収集は5月3日祝日日曜日から5日祝日火曜日までお休みとなります。また、立林クリーンセンター、板倉リサイクルセンターについては、4月29日祝日水曜日、5月3日祝日日曜日から6日休日水曜日はゴミを持ち込むことができません。連休前後はゴミ処理施設は混雑が予想されますので、ゴミステーションに出せるものはゴミステーションをご利用ください。問い合わせ、地球環境課、電話 47-5126。広報立林、2026年5月、第1341号、総ページ数24ページ。考えよう、空き家の未来。今回の主な内容は、空き家どうしよう、2ページ、脱炭素ライフスタイル推進補助金、6ページ、ふるさとづくり市民フェスティバル、7ページ、国民スポーツ大会、立林市実行委員会、設立発起人会、14ページ、学校適正規模、適正配置、基本方針説明会、14ページ。考えてみませんか？空き家のこと。昨今、全国的な問題となっている空き家。本市でもその数は年々増加し、地域課題の一つとなっています。2ページから5ページでは、空き家を放置した時の様々な問題や適切な管理方法、売買や解体に関する情報を紹介しています。本文に入ります。空き家どうしよう。立林市の空き家数は、令和7年度の実態調査では1733個となり、令和2年度の前回調査から約360個増加しています。本市では適正管理や利活用促進に取り組んでいますが、所有者不明や相続未了、管理不全状態の長期化など、課題は継続しています。空き家を放置すると、様々な問題が起こることもあります。適切な管理について考えてみませんか？次はチャプター6件あります。チャプター1、まだ大丈夫でしょ？ちょっと待って、放置は危険です。空き家は個人の財産であり、所有者や管理者は空き家を適切に管理する責任があります。空き家を適切に管理せずに放置すると、建物の劣化が進み、防災面や防犯面、衛生面の問題が発生する恐れがあります。 5つの事案があります。 1. 老朽化による倒壊の危険。使われていない建物は急速に老朽化が進みます。外壁などの落下や倒壊で死亡事故や人身損害が発生する可能性が高まります。 2. 景観の悪化。草木の生い茂りや不法投棄により害虫や害獣の住処になります。そのまま放置しているとご近所に迷惑をかけるかもしれません。 3. 放火による火災。管理が行き届いていないと放火されるリスクが高まります。近隣まで延焼した場合、たとえ第三者が放火したとしても所有者の責任を問われることがあります。 4. 治安悪化。所有者の私物が置いてあるような空き家は不審者が侵入しそのまま寝泊まりしているという事例も報告されています。 5. 管理不全空き家等や特定空き家等に認定されるかも。空き家を放置していることで周辺に悪影響を及ぼすとみなされる場合、市が法に基づき管理不全空き家等または特定空き家等に認定し、改善のため指導などを行います。特定空き家等に認定され、市からの勧告や命令に基づいて改善しないと、1. 固定資産税の特例。住宅用地はその税負担を軽減することを目的として、その面積の広さによって、固定資産税の評価額が最大6分の1になるなど減額されています。これが適用されなくなり、土地の固定資産税額が上がります。2. 命令に違反すると50万円の過料が課される可能性があります。3. 最終的には行政代執行で解体される可能性も、かかった費用は所有者が全額負担することになります。4. 令和5年12月の法改正により、放置すれば特定空き家等となる恐れのある空き家、管理不全空き家等も指導・勧告の対象となり、勧告により土地の固定資産税が上がります。チャプター2。うちには関係ない。本当に関係ないでしょうか？空き家の取得の多くが相続によるものです。今後、少子高齢化の進行などにより、さらに空き家が増える恐れがあります。うちには関係ないと思っていても、誰にでも起こりうることです。空き家を発生させないためには、今からできる生前の対策が重要です。生前に相続対策について話し合いましょう。生前の対策としては、親族間で話し合う場を持ち、遺言書の作成や生前贈与の方法を検討することなどがあります。エンディングノートを作成し、残された家族に自身の希望を伝えるのも一つの方法です。遺言書の作成や生前贈与などには、ルールや必要な手続きがありますので、司法書士などの専門家に相談しましょう。チャプター3。もし空き家になってしまったら、空き家は早めに活用してください。人が住まなくなった家は、早く老朽化し、価値が低下します。定期的に管理を行うとともに、空き家を建物として利用できる間に早めに活用しましょう。空き家の活用方法は大きく分けて4つあります。それぞれの特徴を知り、自分に合った方法を選びましょう。1. 自分で管理。空き家を将来使う予定の場合は、定期的に換気や掃除、庭木や雑草の手入れをしましょう。自身で管理できない場合は、 民間の空き家管理サービスなどを利用しましょう。2、解体する。空き家を解体して、跡地を駐車場にしたり、貸し地としたり、土地を活用する方法があります。解体業者や建築士などに相談しましょう。3、賃貸に出す。不動産業者に仲介を依頼するのが一般的です。まずは、不動産業者に相談しましょう。また、どんな用途、主に居住用、または事業用で貸すかも検討しましょう。4、売却する。売却し、次の所有者に活用してもらうのも活用方法の一つです。まずは不動産業者に相談しましょう。チャプター4、市が何とかしてくれる？問題の解決は所有者が行うものです。草木の生い茂り、建物の一部破損など、周辺に対し影響が出ている空き家について、市へ多くの相談が寄せられています。市では、空き家の状況を確認した上で、必要な対応を所有者へ働きかけています。なお、空き家の活用や解体に関する支援制度がありますので、ご活用ください。
空き家どうしようの続きです。チャプター5、売却・賃貸できるかな？まずは登録してみてください。空き家バンク制度を活用しましょう。空き家の所有者などから提供された物件の情報を、空き家の購入や賃借を希望する方に提供するための制度です。空き家バンクに登録した物件情報は、ホームページ、移住、定住、物件情報、館林ライフに掲載し、広く情報発信します。また、同サイトでは、移住支援や住宅支援などの関連情報も合わせて確認できます。登録を希望する場合は、市または宅地建物取引業者にお問い合わせください。詳しくはこちらからと市ホームページの二次元コードがあります。空き家バンク制度の仕組み、移住、定住、物件情報、館林ライフ、城下町館林の空き家バンク。空き家バンクは、連携事業者である宅地建物取引業協会と協定を結んでいます。連携事業者は、空き家バンクに紹介、物件登録し、空き家バンクは事業者に情報提供、物件登録します。空き家バンクは、空き家所有者等に、1、募集をします。空き家所有者等は、空き家バンクに、2、物件登録します。空き家バンクは、空き家利用希望者に、3、情報提供します。空き家利用希望者は、空き家バンクに、4、利用登録します。空き家所有者等と、空き家バンク、空き家バンクと空き家利用希望者で互いに5、連絡調整します。6、当事者間で交渉、契約、または宅建事業者の媒介により契約となります。空き家バンクは一般社団法人、群馬県宅地建物取引業協会と連携して取り組んでいます。空き家バンク制度に関連した補助制度、館林市空き家利活用助成金、3つあります。1、空き家を売りたい、貸したい。空き家バンクに登録すると助成金を支給。補助額は最大2万円。2、空き家バンクに登録した物件の家財道具などを処分したい。空き家バンク登録物件の家財処分費用を助成。補助額、最大10万円。3、空き家を買いたい、借りたい。空き家バンク登録物件の購入、賃借費用を助成。補助額、 購入の場合最大40万円、賃借の場合最大月4万円。詳しくはこちらからと市ホームページの二次元コードがあります。詳しい要件や助成額はお問い合わせください。問い合わせは地域魅力創造課電話 47-5102。 チャプター6、解体しようかな。お手伝いします。お気軽にご相談を。解体に関する補助制度を活用しましょう。空き家除却助成金。市内の防災、防犯上危険な空き家の除却を促進し、良好で快適な生活環境の形成を図るため、空き家の除却を行う方に、除却費用の一部を助成します。助成金をお考えの方へ、解体する前に必ずご相談ください。解体後は申請できません。現地調査などに時間がかかりますので、余裕を持ってご相談ください。予算に限りがありますので、除却を検討している方はお早めにご相談ください。詳しくはこちらからと市ホームページの二次元コードがあります。助成金額、不良住宅の場合、除却費用の2分の1、上限60万円。準不良住宅の場合、除却費用の2分の1、上限20万円。市職員の現地調査により判定します。対象、主な条件。次の5つすべてに該当する空き家。1、昭和56年5月31日以前に建築。2、1年以上使用されていない。3、一戸建ての専用住宅、併用住宅、または長屋。4、所有者やその親族が居住していた住宅、アパートなどの賃貸用は対象外。5、所有権以外の権利が設定されていない。その他にも条件があります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせは、建築課、電話 47-5156。解体費用や土地の売却査定価格の試算ができます。AI 査定で空き家の解体費用や土地の売却査定価格が調べられます。本市は空き家などの除却を促進するため、株式会社クラッソーネと空き家の除却促進に係る連携協定を締結しています。スマホのカメラでこちらのコードを読み込んでください。二次元コードが載っています。読み込んだ画面が載っています。住まいの就活ナビ、空き家の資産価値を調べてみよう。簡単無料の AI シミュレーション。簡単な質問に答えるだけで結果がすぐにわかります。住まいのエンディングノートをご活用ください。住まいの将来をご家族で話し合ってみませんか？国土交通省が作成した住まいのエンディングノートをご家族で一緒に住まいの将来を考えるきっかけとしてご活用ください。住まいの生かし方、しまい方に関する制度や手続きへの理解を深めることができます。住まいのエンディングノートとは、住まいに関する情報や将来住まいをどうしてほしいかなどを書いて残しておけるノートです。住まいの将来を考えるときや、相続時に参考となる制度や手続き、相談先を掲載しています。ノートに書き込むことで、将来ご家族が空き家の問題で困らないようにサポートできます。家系図や建物、土地の所有状況などを記録。元気なうちから住まいの将来についてご家族で話し合うきっかけになります。住まいのエンディングノートの写真があります。詳しくはこちらからと市ホームページの二次元コードがあります。
クローズアップ。今月は2件あります。1件目。脱炭素ライフスタイル推進補助金。家庭の脱炭素な暮らしを応援。 本市では、館林5つのゼロ宣言の温室効果ガス排出量ゼロの実現に向けて、これまでの補助制度の見直しを図り、災害時の停電に備えるための蓄電池などに加えて、補助対象に宅配ボックスや電動アシスト自転車などを追加し、脱炭素につながる新たな取り組みを応援する脱炭素ライフスタイル推進補助金へとリニューアルしました。条件、各補助対象機器ごとに1世帯1回まで。申し込みは5月1日金曜日から必要書類を添えて地球環境課へ。設置工事完了後、または購入後に申請してください。ポンちゃんペイで交付します。予算に達し次第受付終了。詳しくはホームページでご確認ください。補助対象機器6つあります。低地用蓄電池固定型。補助金額は蓄電容量 1kW×1万円、上限5万円、1000円未満切り捨てです。太陽光発電とセットで電気を蓄える。ポータブル蓄電池、移動型。購入費用の2分の1、上限1万円、1000円未満切り捨て。持ち運び OK。災害時の備えに。電気自動車など用重放電システム V2H。一律5万円。国等の補助金を受けている場合は条件あり。電気自動車を家庭用電源として活用。次の3つは新しく追加された補助対象機器です。太陽光余剰電力活用型給湯器、お日様エコキュート。購入費用の2分の1、上限2万円、1000円未満切り捨て。太陽光の余剰電力でお湯を沸かし、電気代を節約。宅配ボックス。購入費用の2分の1、上限2万円、1000円未満切り捨て。再配達を減らし、CO2 削減。電動アシスト自転車。購入費用の2分の1、上限2万円、1000円未満切り捨て。環境に優しい移動手段として日常生活をサポート。館林5つのゼロ宣言。持続可能で強靭な暮らしやすい街の実現に向けて、市民や事業者の皆さんと共に行動するための5つの目標を宣言しています。宣言1、自然災害による死者ゼロ。館林市の強靭化とともに、市民の防災意識を高め、自然災害による死者をゼロにする。宣言2、温室効果ガス排出量ゼロ。再生可能エネルギー資源を最大限に活用することや、日々の生活を見直し、エコな暮らしを推進することにより、温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする。宣言3、災害時の停電ゼロ。エネルギーの自立、分散化、地産地消により、災害時にも電力需給を継続する。宣言4、プラスチックゴミゼロ。町や水辺のプラスチックゴミをなくす。宣言5、食品ロスゼロ。MOTTAINAI、もったいないの心で 食品ロスをなくす。館林5つのゼロ宣言のポスターが載っています。Go to、Go zero、5つのゼロ宣言。災害時死者、温室効果ガス、災害時停電、プラスチック、食品ロス、と大きな文字が書かれています。以上、問い合わせは地球環境課、電話 47-5124、市ホームページの二次元コードが載っています。二件目、ふるさとづくり市民フェスティバル。5月24日日曜日開催。発表や交流を通じて学びを楽しむ一日。文化会館周辺を会場に、舞台発表や作品の展示、子どもから大人まで楽しめる体験コーナーなど、多くのイベントを実施します。ご家族やお友達と一緒にぜひご参加ください。11カ所の会場があります。ところ、イベント、時、内容の順でお伝えします。1、文化会館、カルピスホール。各種団体、サークル、舞台発表。午前10時から午後2時30分。キッズダンス、ヤギ節、フラダンス、民謡、アカペラなど。2、文化会館カルピスホールホワイエ、ショーホールなど、生涯学習活動展示、体験コーナー、小中学校活動展示、ボランティア講師活動展示、午前9時30分から午後3時、ペンダント、革小物、絵手紙、フラワーアレンジメントなど。3、市民広場周辺、カルピスホール前、生涯学習活動展示体験コーナー、制作物、飲食物の販売、フードドライブ、NPO 祭り、手話体験。午前9時30分から午後3時、ハンドケア、アンガーマネジメント、パン、レモネード、かき氷、お菓子販売、草花販売、子供の遊び体験、脱出ゲームなど。4、文化会館北側駐車場、子供会大会。午前10時から午後2時30分。パトカー展示、水鉄砲、上毛カルタ、焼きそば、うどん、飲み物の販売など。5、図書館。図書館活動展示。午前9時から午後5時。図書館ベストリーダー。活動団体紹介など。映画会。午前10時30分から子供向け、アンパンマン魔女の国へ、ミッキーマウスと魔法の帽子、16ミリ映画。午後2時から一般向け、セーラー服と機関銃。6、第一資料館。修道資料展、祭礼の記憶と村のなりわい。里や、大島地区を中心として、午前9時から午後5時、入館は午後4時30分まで、北尾重光の襖絵や出汁などの展示。午前11時から展示解説会を行います。7、第二資料館、館内公開。午前9時から午後5時、入館は午後4時30分まで、旧上毛モスリン事務所や田山家隊の旧居を見学。8、田山家隊記念文学館。企画展、家隊とツツジ、 花盛る立林。収蔵資料展、入場無料。午前9時から午後5時、入館は午後4時30分まで、立林の風景を表現した花体の随筆などの展示。午後2時から展示解説会を行います。9、舞踊館、館内公開。午前10時から午後5時、入館は午後4時30分まで。随時ボランティアによる解説を行います。10、鶴浦川、二の丸橋から城沼間。日本遺産里沼、カヌーカヤック体験会。午前10時から11時30分の会。午後1時から2時30分の会。陸上でパドリング講習。二の丸橋から城沼間のコース往復を実施。これは18ページの日本遺産里沼のコーナーでも紹介しています。11、館林向井千秋記念子ども科学館科学フェスティバル。午前10時から午後4時、サイエンスショー、プラネタリウム、ボランティア友の会による各種ブースなど。以上、問い合わせは、障害学習課、電話 47-5166。市のホームページの二次元コードが載っています。
8ページになりました。インフォメーション。保健福祉、1件です。結婚新生活支援補助金。対象世帯、次のすべてに該当する夫婦、または令和7年度に本補助金の支給を受けているか、支給を受ける資格の認定を受けていて、受け取り済みの金額が上限に満たない夫婦。令和8年1月1日から令和9年3月26日に婚姻した夫婦。なお、3月27日以降の婚姻は、同日以降にお問い合わせください。婚姻日に夫婦がともに39歳以下、夫婦の直近の所得を合算した金額が500万円未満。なお、新生日時点で貸与型奨学金を返済中の場合は例外あり、新生日に夫婦が本市に居住し、かつ住民基本台帳に記載されている、市税の滞納がない。過去に本補助金、または他自治体による同様の趣旨の補助金などの交付を受けていない。館林市ワクワク地方生活実現支援金の交付を受けていない。補助対象費用について、他の公的な制度による支援を受けていない。館林市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でない、本市が定める支援プログラムを受講する動画視聴、補助対象費用、令和8年4月1日から令和9年3月26日に支払い済みの次の費用、婚姻に伴う住宅取得費用、婚姻に伴い、同居を開始した後の住宅賃借費用、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料、婚姻に伴うリフォーム費用、婚姻に伴う引っ越し費用、補助金額、婚姻日時点で夫婦ともに29歳以下の場合、上限60万円、それ以外の場合、上限30万円。なお、令和7年度に本補助金の支給を受けているか、支給を受ける資格の認定を受けている場合は、受け取り済みの金額を差し引いた金額、必要書類、戸籍謄本、住宅の賃貸借契約書、支払い済みの費用の領収書など。なお、詳しくはホームページをご覧ください。また、 必ず事前にお問い合わせください。市ホームページの二次元コードがあります。申請先、問い合わせ、5月1日金曜日から令和9年3月26日金曜日に子育て支援課へ、電話 47-5135、続いて講座、教室、9件あります。1件目、森んじ沼自然学習会、初夏の植物観察会、時5月9日土曜日、午前9時から正午、ところ、森んじ沼湿原、森んじ境内集合、定員先着順で30人、内容、湿原散策や柿椿の植え込み活動を通して、豊かな自然環境の残る森んじ沼湿原について学ぶ、講師、県文化財保護審議会専門委員、青木正夫さんほか、参加費無料、持ち物、お持ちの方は長靴、なお、長袖、長ズボンでの参加をお願いします。申し込み、問い合わせ、5月7日木曜日までに、文化会館内文化振興課、電話74-4111へ。2件目、スマートフォン入門講座、時、5月19日火曜日、午前10時から正午、午後2時から4時、ところ、市役所 501A 会議室、対象、市内在住の方、定員先着順で各15人、内容、スマートフォンの基本操作、アプリ体験など、参加費無料、申し込み、問い合わせ、5月18日月曜日までに、電話で企画課、電話 47-5104 へ。3件目、創業塾応用編、時、6月3日、17日、7月1日、15日、22日、いずれも水曜日、午後6時30分から9時、全部で5回、ところ、市役所 501B 会議室ほか、対象、市内で創業希望の方、なお、受講には審査があります。定員6人程度、内容、経営、販路拡大、財務、人材育成を講義やワークショップ形式で学び、実際に創業計画書を作成する。講師、中小企業診断士、吉成敦さん。受講料1万円。なお、創業支援事業補助金の対象になるには、全5回講座の受講が必須です。修了者は、特定創業支援等事業の証明書の交付申請ができます。申し込み、問い合わせ、5月27日水曜日までに商工課、電話 47-5147 へ。4件目、就労支援講座、個別就労相談、仕事に役立つスキルアップ講座と、仕事に関するお悩み相談を行います。人を動かすキャッチコピーの作り方講座、時、6月10日水曜日、午前10時30分から正午、交流会、時、6月10日水曜日、正午から午後0時50分、個別就労相談、時、6月10日水曜日、午後2時から2時50分。共通事項、対象、市内在住在勤の方、ところ、文化会館3号室、定員先着順で15人、講師、コピーライター、横倉祐樹さん、申し込み、ホームページから申し込みフォームへ、市、ホームページの二次元コードがあります。 問い合わせ NPO 法人キッズバレイ、電話 02-7746-7486、または市商工課、電話 47-5148。 5件目、認知症サポーター養成講座、健康マイレージ対象事業、時5月28日木曜日、午後1時30分から3時、ところ、中町の老人福祉センター、対象、市内在住、在勤の方、定員、先着順で20人程度、内容、認知症の正しい知識や接し方の講話など、参加費無料、申し込み、問い合わせ、4月28日火曜日から申し込みフォーム、または介護保険課、電話 47-5131 へ。申し込みフォームの二次元コードがあります。6件目、サイエンスショー楽しい科学実験、時6月20日土曜日、午前10時30分から11時15分、ところ、西児童館、対象、乳幼児から中学生とその保護者、定員、先着順で50人程度、内容、館林向井千秋記念子ども科学館出前講座、参加費無料、申し込み問い合わせ、5月23日土曜日の午前10時から西児童館、電話 75-4311 へ。7件目、パソコン教室エクセル講座、時6月5日金曜日から26日金曜日の火曜日と金曜日、午後7時から9時、全部で7回、ところ渡瀬公民館、定員20人、申し込み多数の場合は、市内在住在勤の方優先。内容、表やグラフの作成、表計算、住所録作成、検索など。参加費、教材費などで3000円。申し込み、5月19日火曜日の午後6時から7時に渡瀬公民館へ。問い合わせ、障害学習館林市民の会の勝目博則さん、電話 080-1345-4878。 8件目、糖尿病教室、時6月4日木曜日午後3時から4時、ところ公立館林厚生病院、定員先着順で50人、テーマ、糖尿病と合併症。講師、内分泌糖尿病内科医師、梶谷隼人さん。参加費無料。申し込み、当日会場へ。問い合わせ、公立館林厚生病院医事課、電話 72-3140。 9件目、青少年指導者養成講座、子ども会やグループ活動で子どもたちと楽しく遊ぶために役立つ知識や技術など体験を通して学びます。時6月13日土曜日午前9時から午後4時30分、ところ里屋公民館、対象市内在住在勤在学の高校生以上の方、定員先着順で30人、内容、普通救命講習、子ども会における危機管理、飯盒炊飯、レクリエーション、共同研究、行事の持ち方、参加費、教材費、保険料など、大人500円、学生100円、持ち物、面軍手、帽子。申し込み問い合わせ、6月5日金曜日までに申し込みフォーム、または障害学習課、 電話 47-5167 へ。なお、詳しくはホームページをご覧ください。市ホームページと申し込みフォームの二次元コードがあります。
インフォメーションの続きです。催し物、4件あります。1件目、トーターレボリューションドーム館林イベント。時、5月9日土曜日、午前10時から午後4時。ところ、赤穂田町のトーターレボリューションドーム館林。内容は、小梅太夫によるお笑いステージ。競輪レジェンドレーサートークショー。オートレース予想会など。内容は変更になる場合があります。参加費は無料。問い合わせは、トーターレボリューションドーム館林。電話 75-0355。詳しくはホームページをご確認ください。市ホームページの二次元コードが載っています。2件目、スプリング花フェア。5月9日土曜日までに、かごめ通り商店街で買い物をすると、花苗の引き換え券がもらえます。引き換え日は、5月9日土曜日、午前9時30分から午後1時、先着200人。ところ、本町1丁目、かごめ通り商店街6歳1会場。問い合わせは、かごめ通り商店街関井正也さん。電話 72-3358、または市商工課 47-5147。3件目、モリンジ沼湿原保護活動。2つあります。1つ目、モリンジ沼湿原の清掃活動。時、6月6日土曜日、午前8時30分から10時。内容は、湿原内のゴミ拾いや外来種駆除作業など。問い合わせは、モリンジ沼の自然を守る会の古川正道さん。電話 72-1514、または文化会館内市文化振興課。74-4111。二つ目、気象部バスターズ。時、6月6日土曜日、午前10時15分から午後0時15分。内容は、湿原環境保護のための外来種気象部の駆除作業。問い合わせは、文化会館内文化振興課。電話 74-4111。清掃活動、気象部バスターズの共通事項として、ところ、モリンジ沼湿原、モリンジ境内集合。講師は、県文化財保護審議会専門委員、青木正夫さん、ほか。参加費は無料。持ち物は、長靴、軍手。長袖長ズボンでの参加をお願いします。申し込みは当日会場へお越しください。雨天の場合は中止となります。4件目、ファミリーミュージカル、眠れる森の美女。時、8月22日土曜日、午後2時30分開演、午後2時会場。ところ、日清製粉ウェルナ三の丸芸術ホール。チケットは全席指定で2800円。なお、文化会館友の会会員は200円引き。また、3歳以上は有料。3歳未満は膝の上に抱かれる場合に限り無料です。販売は5月24日日曜日の午前9時から次の販売窓口へ。電話予約は同じく5月24日日曜日の午後1時から。友の会会員は5月23日土曜日の午前9時から先行販売いたします。販売場所は市文化会館、大田市民会館、佐野市クズーアクトプラザ、CN プレイガイド。CN プレイガイドの二次元コードが載っています。出演者は、元宝塚歌劇団、空の美優、王女役、他。 制作劇団東証。チケット購入者限定バックステージツアーがあります。対象は6歳以上、10歳未満は保護者同伴、定員は先着順で30人。ミュージカル眠れる森の美女およびバックステージツアーについての問い合わせは、文化会館内文化振興課、電話 74-4111。 次は募集、4件あります。1件目、館林祭り参加団体、時7月18日土曜日と19日日曜日、ところ本町通りなど。募集団体、民謡流し、パレード、みこし、ヤギ節、ダンスなど。申し込みは5月8日金曜日までに、商工課およびホームページにあります申し込み書を商工課内館林祭り運営委員会へ。問い合わせは商工課電話 47-5148、 市ホームページの二次元コードが載っています。2件目、手話施策推進会議委員、手話への理解と普及の促進について関心があり、委員として年 1,2 回程度の会議に参加していただける方を募集します。応募資格は次の3項目すべてに該当する方。1、18歳以上。2、市内に3ヶ月以上住所がある。3、本市の3期間以上の委員になっていない。募集人員は1人。任期は8月1日から令和11年7月31日までの3年間。申し込みは5月29日金曜日必着で、高齢障害政策課およびホームページにあります申し込み書を郵送または直接高齢障害政策課障害福祉係へ。宛先は郵便番号 374-8501 市役所内高齢障害政策課障害福祉係。問い合わせは高齢障害政策課障害福祉係、電話 47-5128、市ホームページの二次元コードが載っています。3件目、黒目高市民配布会。時、6月6日土曜日午前11時から。ところ、市役所南玄関ピロティ。配布数は1家族10匹程度、先着100組程度。参加費は無料。申し込みは当日会場へお越しください。問い合わせは地球環境課内、館林黒目高の会事務局、電話 47-5125。 4件目、鶴宇田川浸水大作戦。まちづくりを考える研究グループ花水木が鶴宇田川浸水大作戦を行います。花の植え替えを一緒に行うボランティアを募集します。時、5月16日土曜日午前10時から正午予定。ところ、南子ども園鶴宇田川。内容は川沿いのプランターの花の植え替え作業、花苗のプレゼントがあります。参加費は無料。申し込みは当日会場へお越しください。問い合わせは共生社会推進課、電話 47-5121。